では、メッセージ父を礼拝すると題して泊まり彦文牧師が行います。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日の礼拝も祝福の中に、導かれることを心から願い、進めたいと思います。じゃあ一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちの礼拝を生きた聖なる喜ばれる供え物を受け取っていただきたいと思います。どうか御言葉が私たちのうちに宿り、そして御言葉に生きる私たちの1週間、またこの6月となるように導いてください。沖縄もコロナが拡大し、なかなか収束を見ることができませんけれども、どうぞ神様がこの私たち沖縄、そして世界を憐れんでくださって、コロナが収束することができるように、そしていつものように私たちが自由に、お会いし、また神様を礼拝する喜びへと導いてくださいますよう祈ります。現実にまたコロナの中で苦しんでいる方々もおられると思いますので、その方々一人一人のうちにも主の助け、回復、癒し、そして平安が与えられることを心から祈ります。お委ねして、今日も聖霊なる神様の導きを得て、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネによる福音書の4章の、スカルの井戸でイエス様が、サマリアの女性を、こう諭していく、礼拝者と変えていく、そのような場面が、今日の、聖書の、箇所です。もう何度も、この箇所は読んでこられたと思いますし、神様のこの語りかけ、でも今日もまた新しく示唆が与えられるようにと心から願っております。さてイエス様がサマリアに行かれたことですね。4節に4章の4節読んでないんですけれども、次のように聖書は語ります。しかしサマリアを通らねばならなかったと書いてあります。ユダヤ人とサマリア人、ユダヤ人、そのユダヤ人というのは、ちょうど新約聖書の時代背景はエルサレムを、中心として、考えることができるんですが、このサマリアは北イスラエルの国に、ありました。でアッシリアの国、北の国が、襲ってきて、そして北イスラエルを滅ぼしました。そしてこのアッシリアの国はこのサマリア、あるいは北イスラエルの人々を捕囚に連れて行ったんですね。捕らえていきました。そしてアッシリアはまたアッシリアの関係する異邦人たちをこのサマリア、北イスラエルに送ってきたんですね。そうするとサマリアに残っていたイスラエル、ユダヤ人と、結婚をする、そういうこともありましてですね、このサマリアの人たちは生粋の純粋のユダヤ人ではないと、そのように考えられたんですね。ですから南ユダ王国エルサレムを中心とする南にいた、ユダヤ人たちはサマリアの人たちのことをですね、こうあまりよく思ってなかったんです。でそれで、このユダヤ地方から南の方からガリラヤの方に、行く旅をするにしてもですね、ユダヤ人たちはこのサマリア、ちょうどサマリアを通っていけば一番ショートカットなんですね。とても行きやすいんですけれども、わざわざ地中海周りか、あるいはヨルダン川を回って、ガリラヤ、あるいはユダヤ、北と南をですね、こう行き交う、そういうことが背景にあるんですね。でも聖書はですね、イエス様はサマリアに行かなければいけなかったって、通らねばならなかったと そのように書いてあります。そしてサマリアに行ってスカルの井戸、まあ、シカルというふうに書いてありますけど、まあ、スカルの井戸に行ってですね、そこで正午頃っていうんですね、お昼あたりにですね、イエス様は、そこで水を求めて、スカルの井戸のそばにおられたと。弟子たちは買い物に行っていたんですね。ちょうどそこにですね、一人の女性がやってきました。その当時男性が女性に話しかける、女性が男性に話しかけるということはなかなかなかった、無礼なことであったようですね。しかもユダヤ人にとって、またサマリア人にとって、お互いに相入れないようなそういう関係の中にあって、ユダヤ人であるイエス様が水をもらえますかって言ったことはですね、その女性にとってとても不思議で、どうして私にそんなことを、お願いするのかって、そういうことをですね、考えて、いた、ようです。でもですね、今日の聖書をこう読んだところは20節から、ですけれども、20節からでしたか、21節からですね、21節からですけれども、その前にこのサマリアの女性とイエス様のやり取りが、会話が書かれているんですね。そこで、質問をし始めたのはこの女性なんです、サマリアの女性なんですね。でもイエス様はそのサマリアの女性の質問に対してですね、きちんと丁寧に答えているんです。それをまず確認しておきましょう。9節、サマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと聞いたんです。そしたらイエス様は、飲ませてほしいって、そして生きた水、そのことをですね、この女性に伝えていきます。さらに11節で女は言ったんです。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですかと、そのように聞いたわけですね。そこでヤコブがそこで出てくるんですけれども、さて13節以降、イエス様は、この水を飲むものは誰でも買うけれども、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると答えていきました。ですから女性の質問に対してイエス様はきちんと丁寧に答えていったことですね。女性だからといって、サマリア人だからといって、敵対する人だからといって、こうイエス様はこの女性をこういたずらに低く見ることなく、きちんと丁寧に、答えていくイエス様のやり取りがですね、書かれています。今日皆さんの前にですね、講談に一つの絵を持ってきましたけれども、見えるでしょうかね。この絵はですね、サミル教会のリーダーであります純義さんとミスさんという夫婦が、おりますけれども、その奥さんのミスさんが描いた絵なんです。ちょうどサマリアの女性とイエス様がお話をしているその様子なんですね。でもびっくりするとですね、びっくりしますね。ここサマリアの女性からですね、たくさんいろんなのがね、黒いこのドロドロしたものが出てくるんですね。きっと、ミスさんはですね、このサマリアの女性の中にある多くの罪、多くの過ち、多くの誤った考え、そういうことをですね、イエス様と話しているうちにそれがドクドクドクと出て、そして罪の告白をし、そして生けるイエス様の御言葉を受け入れていく、そういう絵をですね、彼女は書いたことですね。そしてイエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。 私が与える水はその人の中で泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると、その、御言葉がですね、添えられて、います。でこの絵を最初見たときとてもびっくりしたんですね。こんなに、なんだろうこれはって思ったんですね。こんなに毒々っていっぱい出てくるこの黒いこのものがですね、いっぱい出てきますので、溢れ出てますので、びっくりしましたけれども、でも聖書の御言葉の中に潜んでいる私たちの罪、私たちの過ち、それがもう計り知れないほどこういっぱい溢れ出て、でもそれをイエス様が担ってくださり、清めてくださり、そして私たちを救ってくださったという、このイエス様のですね、ご愛を私たちはこの絵を通して見ることができます。ここに置いておきますのでね、礼拝終わったらご覧になったらいいと思います。さて今日の聖書の箇所から私たちは何を学んでいくかということですけれども、タイトルがありますように父を礼拝するということをですね、私たちは心に留めて、読んで、参りたいと思います。さて、21節からですけれども、イエス様はその女性に言われたんですね。この女性は20節、そのちょっと前でですね、私たちの先祖はこの山でっていうの、ゲリジム山というのがあるんですね、すぐ そこにですね、そのゲリジム山で礼拝を捧げると言われ、聞いてそれを守っております。でもイスラエルの人たち、ユダヤ人たちは礼拝すべき場所はエルサレムにあると話していますと、そのようにですね、サマリアの女性は話しました。そうするとですね、イエス様はそれに答えて話されていくんですが、21節、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝していると、イエス様が言われたんですね。このやり取りの中で私たちが心に留めておきたいことは、礼拝というのはどこでするという場所ももちろん大事なんですけど、それ以上に私たちが礼拝をするとき、神様を礼拝するときに大事なことは、私たちが一体誰を礼拝しているのか、誰に賛美をし、誰に祈り、誰に感謝し、礼拝に参加しているかということなんですね。でイエス様は言われたんです。サマリアの女性、あなた方は知らないものを礼拝してるって言ったんですね。これはサマリアの女性にとってもとてもきつい言葉ですね。知らないで礼拝してるって、これまで伝統的に私たちの先祖がゲリジム山で神を礼拝するようにって言われて礼拝を守ってきたんですけれども、でもイエス様は、あなた方は知らないものを拝んでるって、礼拝してるって言ったんですね。私たちはどうでしょうか。礼拝に来てますけれども、私たちは一体誰をこう私たちは礼拝してるのか、そのことは、今日、問われる、ことで、あるわけですね。一体誰を礼拝してるのかということですね。今日のテキストで面白いことはですね、この礼拝をするときに3セットをこのイエス様が挙げたことですね。ここでソケットがあればよかったんですけども、今日朝から私探していたんですがなかなか見つからないんですね。この電源をこう電源に入れるときにですね、普通2つなんです。2つのこのものが出ていますね。それをセットします。ですけれども時折私たちの中に3本セットがあるんですね。ちょうど今日皆さんが体温を測ったものはですね、3本セットなんですね。幸いに今日 教会のこの壁にあるこの電源の差し込み口はですね、3本になってるんです。ね、普通それになかったらそれに変えて3本がこうつながるようにそういうふうにセットするんですけど、今日の聖書を見るとですね、礼拝は3本セットなんです。何が3本セットかというとですね、一つは父なんです、お父さんなんです。お父さんを礼拝することがまず一つです。二つ目は霊なんです。霊と誠って書いてあるので、二つ目は霊なんです。私たちが神様を礼拝するときに霊を持って、霊をきちんと神様の前にこう差し出していく。三つ目は誠なんです、真理なんですね、真理。この三本のセットが必要ですよってイエス様は繰り返し繰り返しここで短いこの小説の中ですけれども語っていることに気づきます。23節から読んでみましょう。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時です。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられる。ですからお父さんは、神は真理、霊と真理を持って父を礼拝するその人たちを待ち望んでいると。で24節、神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならないと、そのように、語っているわけです。ですから今日私たちはですね、この神様を礼拝するにはこの3つ、父を礼拝することと霊を持って礼拝することと真理を持って礼拝する、そのことがですね、私の中で備えられているのか、その思いを持って礼拝に導かれているのか、そのことはですね、大切なことです。で今日私はですね、この3つあるんですけど、そのうちの1つだけ話します。それは父を礼拝するということをですね、今日話したいと思います。前回もこのローマ書の12章の1節から2節の中で、私たちの霊的な礼拝、それは神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいという御言葉、それからこの世と妥協してはいけませんよっていうことですね。ですから礼拝は私たちが、私たち自分自身に死に、そして新しい命を得て礼拝を捧げていくと同時に、日曜日だけではない、普段の生活の中で私たちが神を本当に心からこう礼拝し仕えていくという、そのことが大事だということをお話ししたことですね。今日は2回目はこの礼拝について、父を礼拝するということがどういうことなのかということをですね、私たちは一緒に考えてみたいと思ってます。聖書を読むとですね、驚くことがこういっぱい出てきます。そしてどうしてこういうことが、どうしてこういう不思議なことがと思うんですけれども、今日の聖書の中でびっくりすることは何でしょうか。それはね、イエス様が言われた言葉なんです。22節で、あなた方は知らないものを礼拝してるって言ったんですよ。ドキッとしません？私たちは知ってるお方を礼拝してるのかどうかということですね。ですからここでイエス様は恐れないで、これまでユダヤ人たちは神は偉大なお方、遠く離れたお方、この天地を作られたオールマイティで私たちを見守っておられる偉大なお方っていう、そういうイメージを持っていたんですね。ですからこの世界を作られて、人間を作られて治めている方が私のお父さんだということはですね、これは冒涜するものだって、神を冒涜するものだって、そのようにイスラエル旧約聖書の中ではですね、人々は考えることがあったんです。イエス様がこの十字架につけられた一つの原因もね、理由も、神を冒涜してるって、私のお父さんだって言ったからですね。でも 今日の聖書の中で父を礼拝するって言ったんです。でそのことがあなた方は父をあなた方は誰を礼拝しているのかわからない、でも私は違う、私は知っている、父を礼拝するんだって、そのようにイエス様がはっきりと言われたことですね。ということはイエス様は神の子であると宣言していることに等しいんです。ヤーウェなる天地万物を作られたお方は私のお父さんだって言ってるんですね。12歳の時にイエス様が両親と一緒にエルサレムに戻った時に、両親が先に帰り後で引っ返してきて、このイエス様を探す場面がありますね。その時イエス様がいたのはどこかというと神殿にいたんです。神の宮にいたんですね。マリアが言いました、マリアお母さんが言いました、どうしてこんなに私たちを煩わせたんですかって、探しましたよって言ったんです。そしたらイエス様は何と言いましたか、私は父の家にいることを知らなかったんですかと言ったんですね。ですからイエス様はこう育っていく、幼いところから育っていくときにですね、この天の父が、天の神様が、この神殿の持ち主が私のお父さんだって、そのことをですね自覚していたようなんです。それでこのサマリアの女性にもですね、あなた方がゲリジム山で礼拝をしている、そのことをあなた方は誰に礼拝しているかわからない、でも私たちは知っているものを礼拝していると、そのようにですね、訴えていきました。さて、お父さんを、父を礼拝するということですけれども、旧約聖書の中でですね、このお父さんという表現が出てくる14回なんです、調べてみたらですね。それから新約聖書では調べてみると228回お父さんという言葉が出てきます。そのうちの100回以上はですね、このヨハネの福音書の中で出てくるんです。ヨハネはこの福音書を書いていくときに、このイエス様が言われた私のお父さん、私の父ということをですね、大事に受け止めて福音書の中でそのことを私たちに伝えてくださいました。旧約聖書の中ではですね、14回出てると話しましたけれども、それは個人的な、このとても近いお父さんという意味ではないんですね。それよりもこのイスラエルの国のお父さんって、イスラエル国家を導いてくださるお父さんという、父というですね、そういうイメージを持ちながら旧約聖書は私たちに語っています。ですけれども新約聖書の中でイエス様自身も使っているこのお父さん、あるいはヨハネも書いているお父さんというのはですね、もっと近い家族的なファミリータイプのお父さんなんですね。ですから旧約のお父さんの使い方とイエス様をはじめとする新約聖書でもこう使われているお父さんということはですね、違うことになりますね。違いがあります。さてお父さんっていうときにですね、今日の聖書の中で父ということが書かれているんですが、別の聖書の箇所ではですね、アバ父よっていうふうに言われている表現があるんですね。アバというのは子どもたちが使うお父さんを呼ぶときですね、私の父ちゃんって、私のパパって、そういうこの呼びかけですね。ゲッセマネの園でマルコによる福音書ですけど、そこでイエス様は天の父にゲッセマネの園で祈るんですけれども、その時に使っている言葉がアバ父よって言うんですね。お父ちゃん、天の父よって、そういう呼びかけで祈っているんです。ですからイエス様はこの天の父を考える時にですね、本当にこう遠く離れた偉大なということはありますけれども、それ以上にですね、私の身近で、私のよく知ってる、 私を愛してくれてる、私に親切な、私を本当にこうかけがえのないものとして私を見守ってるお父さんという、そういう思いを持ってですね、天の父よ、あるいは私の父、それから私たちの父と言われているわけですね。だからそういうことを考えると、お父さんの役割って大変ですね、大切だなと思います。お父さんを通して天の父をこう知っていくって。でもお父さん早く亡くなったり、早くこう別れたり、いろんなことがあってお父さん不在の時があると思うんですけれども、でも聖書は私たちに天の父、イエス様と同じ、イエス様を信じたら神の家族になって、そして同じお父さんを、同じ父を私たちは持つことができると、そのようにですね、語っています。ですからそれぞれお父さんのことを思い起こして、お父さんって私にとってどういう存在だったかな、存在なのかなって、そのことをですね思い起こしてみることも大切だと言えます。文道先生は先週30日、95歳の誕生日を迎えたんですね。とても嬉しいことです。そして私の父でもあるんですね。まあ父を見てて思うことはですね、信仰を持ってからずっと、神様を礼拝し祈ってきたと、その生涯であるということができます。ですから私たち泊まり家、私たちの家族、4人の兄弟、そして孫たちも含めてですね、父から見れば孫ですけど、やはり神様を礼拝するって、神様に祈るということは、言葉で言われなくてもその日ごとの姿から、毎週の姿から、私たちはこう父の姿、あるいは母の姿を見て私たちは育ってきていると言えるんですね。今日の、沖縄バプテストの、6月号にもありますけれども、文道先生の、この神に従うという記事が、5ページに書いてあるんですけれども、泊まり家で大事にしている御言葉は、主の山に備えあり、アドナイエレという言葉なんですね。それは、父が、教職を辞めて、学校の教師を辞めて、こう進学校に行くときに、こう神様から、示された言葉でもあるんです。いろんな困難はある、難しいことも起こり得る、だけど主は備えてくださる、私たちを守ってくださるお方だと。そのことをですね、私たち家族は、私たち子どもたちは、そのことをこう心に留めながら歩んで、来ているようですね。まあいろんな、思い出もありますけれども、こう私が幼い時にですね、父は私を背中に乗せて泳いだんですね。多分小学校3年ぐらいだと思うんですけど、中泊りの、海でですね、私を背中に乗せて名護先生もいたんですけど、遠くまで泳いだんですね。同じことを私がすると私は沈んでしまうんですね。だから父がそういう、幼い時に、子供の頃に、お父さんの宮古で、こう魚を追い込み漁ですか、そういうことも手伝ったことがあるというので、幼い時のそういう体を整える、鍛えるということができたと思うんですね。いや、あれは今考えてもすごいなって思うんです。それから中学の入学式の時にですね、那覇中学に私いたんですが、3000人生徒がいたんですよ。考えられます？あの時は1学年だけで1000名ぐらいいたんですね。しかも那覇ですから、こう多くの航空外の子たちも来てたんですね。その時に父はですね、覚えてるかどうかわからないんですけど、その入学生の、新入生のこの PTA の代表として みんなの前で挨拶をしたんです。まあ私は雲寺小学校だったのでね、雲寺小学校の卒業をして那覇中学に入ったんですが、その時こう生徒だけでも3000人、教師たちを含めると3200人ぐらいの人たちの前でですね、挨拶をしたんですね、この新入する、新しい、子たちをよろしくお願いしますということをですね、お話ししたことですね。もうあまり覚えてないんですけど、だからその時子供としてやはり何か誇り高いものが、思いがねあって、お父さんすごいねって、そういうことを思ったりすることもあったんですね。でそして私が溺れて死にそうになった時、助けられたんですけど、その時に父はそれを聞いて走ってきて、そして、裸足の父親の足しか私見れなかった、まあ、怒られると思っていたのでね、そういうこともあったことですね。だからいろんなことがあるんですけれども、でも父は家族を愛し、30年ぐらいですか、青汁を作り続けていたんです、家族のためにですね。今はしてないんですけど、青汁を作って私たちに家族に与えてましたね。そして母は、学校の教師をしてましたので、母の協力、それから家での協力、そして教会の方々に、こうお仕えしている、そういう生涯で、あるんですね。ですからそういう父親の、元で、私は歩んできたわけです。イエス様は父を礼拝しているという時にですね、知らない父親を、関係のない父親を礼拝して いたのではないんですね。よく知ってる三位一体の神様、父なる神様、子なる神、そして助け主なる聖霊なる神様が一つであり、そしてこの天地万物が作られる前から一緒である、そして神の計画を聞いて、神のこの将来へのビジョンを聞きながら、このイエス様の使命を果たしてきたわけです。神様が、天の父がどれほど神に似せて作られた私たちを愛しているのか、一人も滅びないで永遠の命を得るという、そのことをですね、天の父なる神様がどれほど真剣に考えて、そして愛する息子イエスにですね、その十字架に、そして復活にというこの使命をですね、与えてくださって、父が私をこの世界に、この世に送ってくださったって。ですからイエス様の使命は、父なる神様の御言葉、この計画を実行する、そのことにあったんですね。そしてその父なる神様を礼拝する、知らない父を礼拝するのではなくて、知ってる父なる神様を礼拝するということが、このイエス様がお仕えする、礼拝するお方であったわけです。ですから私たちはですね、今日の聖書の箇所を読んで、イエス様がはっきりと父を礼拝するんだって言われたこのことを、私たちもイエス様の言葉、イエス様のこの思い、そのことをですね、大事にしながら、私たちを愛してくださる、このイエス様のお父さん、そしてイエス様を信じる私たちは神の家族ですから、同じイエス様が信じる、従っていく、礼拝しているこの父を私たちも礼拝していくって、それはこの私たちにとって父を礼拝するってことは、なんとなくっていうことでの感謝にあふれて、それから喜びを持って、そして父なる神様のご計画を、御言葉を通して私たちが反芻しながら、私たちがこの神様の家族として父なる神様を礼拝していく、そのことが とても大事だと言えます。神様はですね、天の父なる神様は一人ぼっちで一人で寂しく生きて歩んでおられる方ではないんですね。聖書は三位一体の方だって言われる、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、これは家族の姿ですね。私たちはその神の家族に似せて作られたということですから、私たちも人間は一人で生きていくのではない、みんな一緒にこの家族的なこの交わりの中で私たちは神様を礼拝していくって、そのことがですね、聖書で私たちに語られていることですね。ですから私たちはこの神様のこの導きの中で、イエス様があのサマリアの女性に語ったように、父なる神を憂いと誠を持って礼拝しますと言われた、そのことをですね、礼拝する捧げるときに私たちは心がけて、またその思いをですね新たにしながら歩んでいけたらと思います。最後にガラテヤの御言葉をですね、読んでみます。そうですね、ガラテヤの御言葉もあるんですけど、ローマの8章の15節16節を読んでいきます。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。今日は父を礼拝するということでしたけど、次回霊と誠をもって礼拝をするということは一体どういうことかということをですね、考えてみたいと願っています。でお祈りします。愛する天の父様、今日の御言葉、父を礼拝する、イエス様が語られたその言葉を心に留めながら、私たちの礼拝を捧げさせてくださいますように、父を、聖書の父なる神様を私たちがもっともっと知ることができ、愛することができ、そして従うものとなれるように導いてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。